弁護士放送
皆さんこんにちは、吉川です。
皆さんこんにちは、山本です。本日はスペシャルゲストに来ていただきました。
どうも、ホイップ坊やと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段はポッドキャスターとそしてポルノハバーをやっている配信者ということで、
ポルノ
あれまだ続けてるんですか？
続けてます。ただこの間ポルノハブっていう、女性の方はちょっとわからないかもしれない、男性の方は知っている、
いや女性の方が知ってるんじゃないかな今は。
そうなんですか？
そうなんです。
女性はネットで見るんですよ、ああいうの。ツタヤとか行けないから。
そっかそっか、
あのカーテンくぐってる人なかなかいないでしょ。
のれんをね、
邪魔するでー言って、
18禁ののれんね、
はいはいはいはい、
やってるっつってで、ポルノハブっていう巨大な、アダルトサイトがございまして、
アダルト投稿サイトですね。
そうですね、いわゆる YouTube のアダルト版ですよ、あれで、僕はちょっと お尻を使った芸を投稿してまして、
はい、お尻というかお尻の穴を使ったんですよね。
そうなんです、はい、でそういうことで、ポッドキャスター兼ポルノハバーと、
なるほど、
名乗っております。
すいません、ありがとうございます。
ホイップ坊やさんには弁護士放送のイベントをやった時、
そうですね、
お越しいただきましたよね、
はい、あれもう2年前ぐらいになる。
そうだ、
カナダ行く前ですから。
ああ、じゃあ
3年前じゃないですか、もう
ジャスト3年前ぐらいかもしれないですね、はい、
結構ね、もう満杯でね、盛り上がりましたよね。
そうですね、
弁護士放送のイベントね。
そしていつも弁護士放送はオンライン収録なんですけど、今日は久しぶりの対面収録でございます、
はい、
集まりました、
はい、
英傑が、
英傑がね、三国志ですよ。
3人ですけどね、あ、そうか、だから山本さんと会うのも実は久しぶり。
そうですね、
カナダ以来ってことか。
はいはい、
なんかいつも会ってるような今思いイメージでしたけど、
はい、はい、そうなんですよ。
オンラインでこう会話してると、あんま離れてる感覚なくなりますよね。
しかも場所
が、心の距離感が、
心の距離感ずっとそばにいる感じです
ポエミーな感じになっちゃいましたけど、
いや、でも星見るたびには吉川さんそばにいるな
同じ空を見てるんだろうなって思ったり。いや、
あれなんです、収録の時に音声だけじゃなくて、一応なんていうのかな、その動画っていうか
映像ね、
映像もつけてやってるから、かもしれないですね。音声だけだったらもしかしたら久しぶりって感じはするかもしれませんけど、はいはいはい、
今回ですね、
はい、
ちょっと私が弁護士放送にお邪魔したのは、一個理由がございまして、
なるほど、
ちょっとこの、吉川先生に相談したいことがある、
ぶつけましょう、
はい、
それは
ズバリ、結論から言いますと、本人訴訟ってやるの大変なんですかっていうことを聞きたいんですよ。っていうのは僕、一昨年ですね、自転車で交通事故に遭いまして、でそっからね1年間ぐらい保険会社との交渉、果ては保険会社を飛び越して、ADR センターっていうのがあるんですね、
ADR、
はい、これが、オルタナティブ、ディス
ごめんなさい、僕も覚えてない要するに裁判外の紛争手続きってことですね。
そういうことでございます、
はいはい、
裁判外紛争解決手続きのところに相談しに行ったりして、
はいはいはい、
で、そこで合意に至らなければ、いよいよもう自分で裁判するしかないっていう状況までちょっと追い込まれたんですよね、
はいはいはいはい、
で、結局は、その ADR センターっていうところで決着はついたんですけれども、これ本人訴訟やってたらもう大変だったのかな、実際自分でできたもんなのかなっていうところがちょっと聞きたい。
ちなみにすいません、お怪我はもう大丈夫なんですか？
怪我はね、もうなんとかね、完治いたしました。
でも自転車乗ってて、なんかぶつけられたってことですか？
そうなんですよ、お釜掘られた。
自転車で
後ろから。
僕が信号待ちで、自転車待ってました。
自転車に乗って、
自転車に乗った状態で、そしたら後ろからスポーツ自転車に乗ったおじいちゃん、
自転車同士なんですか？
そうなんです、これ自転車同士なんですよ、
はいはい、
自転車乗ったおじいちゃんがスマホ見ながらノーブレーキで
僕に突っ込んでき
まして、
はいはい、おじいちゃん。
ちょっと待って、あのママチャリとかじゃなくて、そのスポーツタイプの乗っててスマホ見てたんですか？
そうなんですよ。これね、皆さん想像するおじいちゃんと違くて、はい、あのね、180センチぐらいあって、はい、めちゃめちゃがっちりしたおじいちゃんです。はい、
なるほどなるほど。あの、はい、亀仙人があの全力を出した時のやつ。
そう、あの、あ、月をカメハメハでぶっ飛ばした時の亀仙人です。
想像が、はい、
なるほどなるほど、はいはいはいはい、
あれが片手運転で、はい、あの何、本当にレース出るような、うん、のやつで、うん、多分ね 20〜30キロ出てる状態で俺の後ろにガーン突っ込んできて、
はいはいはい、
で俺ちょっとねこれ皆さんイメージしてもらいたいんですけど、
はいはいはい、
あのサドルからお尻を外して立った状態で信号待ちしてたんですよ、
う
ん、
はい、
あ、はいはいはい、
だから僕のお尻の穴の後ろにサドルがある状態、
うん、あ、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、
ここに後ろから自転車がもうビリヤードの玉突きみたいにドーンってなってサドルのとんがり部分が僕のお尻の穴にグーン入
って、普段から使い込んでるから
そう
普段準備できてるから
準備できてる状態でズボンと入っちゃったバカ野郎
商売道具なのに、
いや本当こんな太いの入れたことないよっていうのサドルのとんがりがズーン入って、うん、はい、
なるほど、
でも体が弓なりになるぐらい、
はいはいはい、
それかわいそうですね本当に、
もう車道に倒れ込んじゃって、
はい、
せめてローション使えということです
入りがかかるから入るか、あのサイズサドルが
入ってはいないですね、
そうです、まあ、入っては厳密ではないんですけど、
まあ、でも入った気はしたんでしょう、
はい、
うん、なるほどなるほど、
ああ、まあ、じゃあ肛門、破壊したのは肛門じゃなくて、あのそのちょっともうちょっと上の方の 尾骨というか、
あのでも本当に肛門の穴のギリ数センチ上で、
はい、
結局その衝撃が原因で、うん、あの血栓性外耳郭という、うん、まあ、あの外傷性の耳みたいなのがありまして、
なるほど、
で、半年後にもともと耳持ちではあったんですけど、悪化して、はいはい、耳の手術も結局することになって、でまあむち打ちとかもちょっとなりまして、うん、はい、4ヶ月ぐらい通院することになったんですよ、うんうんうん、
その自動車乗ってると、はい、シートごと後ろからガーンって疲れるからムチ打ちになるんですけど、ケツガーンって言われてムチ打ちになるんですね、そうそうそう、
本当にね、ケツを支点にケツを支点
に、いや笑い事ではない、
そんなことは弓なりのように吹っ飛んでいきましたから
あ、なるほど、
あ、そので事故などじゃあおじいさんの方は大丈夫だったんですか？
おじいさんは無傷なんですよ、
はい、亀仙人やから、あの月吹っ飛ばす前のあのムキムキの亀仙人ですもんね、
そうだから全然あのノーダメージで、
はい、
でずっとね、いや俺いつもスマホ見て運転してるけどこんなことはないんだけどね
あ、そこはでも認めているんですね、
あの悪びれることもなく一言も謝らず、
なるほど、
でも俺は本当に2分ぐらい車道でもんどり打っちゃって、
はいはいはい、
でも救急車呼んでもらって、はい、みたいなのでね、結構大変だったんですよ、うん、
なるほど、
その意識外の攻撃っていうのが一番効くらしいんですよ、まあまあま
あまあ、そうなんですよ、山本さん、
はい、
要は前から来る事故って身構えるじゃないですか、グッと力入れられるから衝撃がちょっとね和らぐんですけど、後ろからって完全不意打ちですか？
そうなんですよ、
いや自転車でその体勢で待ってる時に、はい、予想しないですね、その攻撃は。なかなか、うん、あんま聞いたことないですね。
ちなみに妖怪のヌラリヒョンは、はい、意識外の攻撃しか入らないんですよ
だからよし、あいつを殴るぞって思ったらダメなんです。
そう、それを入れられてるわけですから、ヌラリヒョンにも入る
そう、不意打ちの不意打ちみたいな気を一切ね消してね、やらないといけない、
いや思った以上に大変なあの事故で、
そうなんです、
はい、あ、なるほど、
でまあ結局4ヶ月ほど通院しまして、はいはい、まあ、いよいよここから保険会社の交渉だと、うん、なったわけなんです、うん、で今回問題になってるのが、ですね、 僕の方に過失がないので、僕対保険会社の直接交渉になるんですよね、
ちょっと待ってください、そのお尻を使い込んでたっていうのは過失にならないんですか普段から
なるほどね、
証拠も残ってるし
その可能性もなくないんですけど
そこは申告してないん
で、ね、そこは申告してないんで俺相手の保険会社にあのポルノハーバーやってるし言ってないんで
バレてるとやっぱりそこは
ちょっと緩んでるんですよお尻は
それバレてたらね向こうから突っ込まれたかもしれないですけど
嘘ですよ皆さんこんなんで過失にならないですからね
そうだからね僕対保険会社の直接交渉になってしまう、で、お相手の、方も保険会社には入ってて自転車保険、
そうでもまずそれは良かったですよね、
うん、それはね本当助かりました、
入ってないって可能性も結構自転車だとあるかもしれないので、
その人がね、こう事故現場で僕がもんどり打ってるじゃないですか、はいはい、救急車呼んで待ってる時に、ね、言うんですよ、いや僕はね普段はね子供たちにこういう運転しちゃいけないよってね教えてる立場なんですよ、それがねまさか今回自分がやることになるとはねダハハハって
緊張感があるんだかないんだか
被害者に向かって漫談披露しする受けましたよこのエピソードみたいないやお前俺がそれで笑うと思うかと思いましたけど、なんかねちょっとこう立場のありそうなお方ではありましたね、
まあ、まあまあだから保険に入ってたっていうのはとりあえず良かったですよね、そこは
本当にそこが良かったんですよ、
で保険によっては弁護士特約とかありますよね、
ああはいはいはいはい、
だからその保険に入ってることで弁護士さんを、が出てくる、無料で出てくるみたいなこともありますよ
ね、今すごく増えましたね昔と比べると、保険入るときに弁護士賠償特約つけますかっていうので、結構つける方の方がもしかしたら多いかな、
あれのために入ってる人もいるような気がする、
ね、いや本当にね大事だなって思いました、で僕も自転車保険入ってたんですけど、自転車保険だもんで安いプランで弁護士特約とかないやつだったんですよね、だからもう保険会社と直でのやり取りになってしまって、でまあね、先生はもう専門家でいらっしゃるけど、まあ、通院日数とかこう、怪我の程度とかによってもある程度相場化されてるわけですよね、
ある程度というかかなり相場化されちゃってます
ね、交通事故の慰謝料、
はい、
でまあ、僕もこう素人知識というか生病法ですけれども調べて、まあ、大体これぐらいが相場なんだなと考えて交渉に当たっていたんですけれども、まあ、向こう側から提示されたのはその額の、60%、
なるほど、
でこれはちょっと少ないんではないかなと思いまして、早速弁護士さんの方に駆け込みました私、で、先生にね、ちょっとねこうこうこうで僕はいくらぐらい取れると思うんですけど提示されたのこの額なんです、ちょっと先生お願いできないですかと、とある法律事務所さんに相談しに行ったら、ちょっと案に断られまして、
儲からないからね、
そう儲からないと、ぶっちゃけこっちも時間が有限なんで、ご自分で頑張ったらどうですかって言われちゃいまして、でもまあその先生が一個アドバイスしてくれたんです、こう損保 ADR センターというのがあると、保険会社との、交渉で合意に至らなかった場合に、まあ、消費者側が、まあ、訴え出て、第三者の弁護士さんが仲介に入って解決してくれる機関があると、
だから裁判を起こすんじゃなくて、それよりもうちょっとやりやすいやつがあると、
そうなんです、カジュアルにね、できると、相談できるところがあって、そっち行ってみたらどうみたいなこともアドバイスくれるんですよ、
素晴らしい、それは素晴らしい、
でまあそこ行ってで僕も、結構ですね資料をちゃんとこう準備いたしまして、もう申し立て、書というのをきっちり作って、で、事故状況であったりとかの資料も添付して提出して、まあ、間に入ってくれた弁護士さんが、まあ、保険会社とこう代わりにね仲介して交渉してくれた、結果的に、まあ、最初の提示額は 60% だったんですけれども、相場の 95% まで向こうが出してくれることになって、
おなるほど、じゃあ向こうやっぱ足元見てたんですね、
足元は見てらっしゃいましたね、
ねぎったろと、
ねぎったろと、
はい、
でまあやっぱり保険会社との実際のメールのやり取りでも まあ、確かに裁判になったらこの相場だけど、うん、お宅には今、弁護士もついてないし、うん、裁判にもなってないのでうちで出せるのはこれが限界ですと、うん、いうことをおっしゃられた、う
ん、はいはいはい。
でもこっちとしては、うんうんうん、まあそりゃそうかってなってしまいましたね。
まあ、ただ それに理屈はあんまりないんですけどね本来的には、うん、だって裁判で認められる額が相場がそれなのであれば、はい、なんで弁護士つけて裁判しないと認めてくれないんですかって話ではあるので、うん、じゃあ裁判所が不当な金額を高い金額を出してるのかって話でいけばそうじゃない、
はいはいはい、
で逆に言えばそちらも今ここで終わるんだったら弁護士費用なり手間いらないでしょって話にはなってくるので、うん、まあ、本来的にはなんかまあ理屈は立たないはずなんですが、うん、ただまあ交通事故はこれはもう制度上保険会社さんがつくと、はい、あの保険会社の基準、まあ、自賠責の基準とかで出す低いその慰謝料っていうのがあって、うん、まあ、本人で対するとその金が出してくるんですよね、うん、それは弁護士をつけるとあの弁護士会の日面が出してるような基準とか、まあ、裁判所要するに裁判になった時の基準の額まで認めてくれるみたいな、うん、なんか言えばちょっと出来レースみたいな感じになってるんですけど、うん、まあ、手間かけりゃ払うよみたいな保険会社としては、うん、まあ、そんな感じにはなってるかなっていう、
完全に足元見てる感じですね。どうせやれないでしょ、
うん、
だからこれですよと、
うん、実際やっぱ僕の方にはもうカードが何もなかったので、
はい、
うん、こうね、ネットで調べた知識でこれが相場だろうって言っても、うんうんうん、まあそう言われましてもね、うちは出せるのはこれぐらいなんでって言われたらもう正直打つ手がなかったんですけど、はい
はい、で教えてもらったそのアディーレでしたっけ
そこは実在する法律事務所
でしたADR のあの
損保 ADR センター、
そうそうそうそう、はい、その損保 ADR に行ってやることで行ったと、95まで上がったと、
はい、これがね、うん、なんで ADR がいいかっていうと、はい、一応そこで、合意に至った、うん、結論っていうのは保険会社は一応履行しなきゃいけないという、う
ん、あ、
強制力みたいなのがちょっとあるんですよね、
はいはいはいはい、
うん、で保険会社も、それまでは俺担当者と交渉していたんですけれども、うんうん、対弁護士さんとの交渉になるんですよね、
はいはい、
保険会社側の弁護士さん、
なるほどなるほど、
で中立の弁護士さん、
はい、
まあ俺は俺なんですけど、
はい、
だからなんていうか一段ステージが上がることによって、まあ、なんでしょう、こう解決にしよう、こう合意に至ろうという、まあ、ある程度、インセンティブが働くというか、
うんうん、
なので、まあ、95番では出してくれたという、う
ん、なるほど、
いや特にそれでよかったのかなと思いますので、別にまあそのホイップさんの対応については特に何か問題というかそれで良かったのかな
っていう、ただホイップさんは 95% で 5% 負けられてることに、
はいはい、憤りを、
そうなんですよ、
もう夜な夜な思い出しては眠れないほどの怒りがね、ふつふつ湧いてきてね、
でも
ここで最後の一手があるわけでしょ、
そこの 5% を埋めるために本人訴訟をするかと言われたら絶対にしない方が良かったと思います。
いや絶対にしない、
でもその本人訴訟することで2割増しになる可能性はないんですか、
いやちょっと相場っていうのがもしかして本当に相場なのかっていうのがまず問題としてあるかもしれないですけどあの本当に相場なのであれば2割増しはかなり厳しいかも、まあ、例えば売上が下がったとかね、ポルノハバーとして活動が4ヶ月間できない中で、ね、あの売上が下がったとかっていう別のなんかこう損害項目、休業損害立てるとかっていうのはあるかもしれない、慰謝料を上げるっていうのは難しいかもしれないですね。
でも初めはその4割引きぐらいで向こうはそのやってきてるわけじゃないですか、そのペナルティーは発生しないですか。
なるほどね、一回お前すごい安値提示してきたよなっていうの忘れてねえからな、お前のずるさを、
そういうことです、
まあ、言われてみればそう、ね、そうですよね、なんかね、まあ、よく95%出してくれたみたいな反面ね、
はい、うん、それが当たり前なんですから、まあね、相場でいうと、
ちょっと相場っていうのがあれなんか分かんないですけど、はい、まあおそらくだからその裁判所になった時とかの、うん、まあ、弁護士会が出しているような基準をされてると思うんですけど、はい、裁判になったらその金額が認められるのは間違いないっていう感じだと思うので、おそらく裁判に行った時の慰謝料に近しい額をホイップさんは多分お支払いいただけてると思うので、であれば全然和解しても いいかなと思いますけど。
だからこれがものすごい金額だとしたら弁護士さんを雇って弁護士さんに全部お任せで、うんうんうん、弁護士さんが成功報酬とかでやってくれる、うんうん、わけですけども、その金額は低かったら弁護士さんやってくれない、うん、もしくは弁護士さんがやってくれたとしても、うん、その弁護士費用で結局そのなくなっちゃうという場合はやっぱり本人訴訟しかないと思うんですよ、うんうん、
そうですよね。
で次を見てるわけです、ホイップさんは、
うん、また次ケツに
そういうこと
不意打ちだった時のことを考えて、はい、
次おみこしが来る可能性あるから、
ね、そう、おみこしが俺のケツにね刺さってくる場合
みんながこの携帯見ながら
なんでそんなにケツを狙われてるのか
天文学的な確率ですよおみこしのあの棒が刺さる、は
い、いやただね、まあ、あの本人訴訟やっぱり大変だと思いますね。あ、やっぱりあの僕自分自身でも自分のことはあんまり自分でやらないかな、もう弁護士に任せた方がいいかなと思うぐらいやっぱりちょっと大変かなという気がするので、まあ、何が大変って言えば精神的にやっぱり大変かなというのがあると思うので、まずそのさっきの、ね、保険会社の方の担当の方がちょっと冷たい対応だったって、うん、結構個性もあるんですよ。優しい人もいますけど、あ、かなり冷たい人もいるので、はいはい、うん、そういう人に当たっちゃうとやっぱり自分被害者、まあ、被害者なんですでしょうけど、うん、被害者なのになんでこんな扱いされるのかなみたいなことで、はい、もう悔しいってなるじゃないですか。
すっごいなりました。
あと4ヶ月、ね、治療行ったってことなんですけど、うん、その治療でも結構もうそれ多分医者料じゃないや、治療費は出してくれてたんですよね。
そうですね、治療費は実費で
出してくれてたと思うんですけど、治療が長引いてくると、うん、あの保険会社の方からもういいんじゃないですかみたいな、これ以上治療継続しなくてもみたいな。で普通はまああの同意書、その治療費を出してもらうためにあの医療機関に直接保険会社があの問い合わせができるように、うん、まあ、保険会社に情報出していいですよって同意書を書くんですけど、多分ホイップさんも書いてると思うんですけど、うん、はいはい、で保険会社の担当者がやっぱり病院とかにもプレッシャーかけたりするんですよね、うん、もうそろそろホイップさん、
う
ん、
もうええでしょ
もうええでしょ治ってるでしょ
で、そうすると本当はまだあの痛いのになとか、うんうん、治療継続したいのになとか思ってる時だと、なんでそんなせかさらなくちゃいけないのかなみたいな、うん、あの、うん、気持ちにもなったりするので、そのやり取りを自分でやるっていうのはやっぱりしんどいし、うん、あと相場相場って言っても、まあ、インターネットに相場とか多分載ってセルはいるんでしょうけど、はい、まあ、正確にどれが正解なんだろうっていうのも、うんうんうん、自分で判断するのって、まあ、やっぱケースバイケース難しいと思うんですよ、はい、で確かにホイップさんのケースは過失割合が全く問題となってなかったから、はい、それは本当にシンプルな事案だと思うんですけど、うん、ほとんどの事案ですとやっぱり過失割合問題になるんですよね。
なるほど、なるほど。
あの多少のぶつかってたら衝突事故とか起きたら、まあ、向こうがいきなり突っ込んできてもやっぱりこっちでも多少の過失があるみたいなのが通常なので、うんうん、やっぱり我々も相談を受けると、あの避けようがなくないですかって、確かにそうなんだけど、うん、そうなんだけど裁判になるとやっぱり一定程度過失って取られちゃうんですよねっていうのとかあったりするので、じゃあ過失割いくつなのかっていうのもあるし、あと自転車は壊れなかった、
自転車が壊れまして、はい、ある程度壊れまして、まあ、そこの修理代も実費でもらってはいます。
だからそこの修理代も揉めることもあるんで、うん、あのいやそんなあの板金塗装でいいやろ、
はいはいは
い、いやでもディーラー持ってったらやっぱこれ全特会で、うん、まあ数百万かかるって言われましたとかね、うん、でそうなるとやっぱ全損だから時価相当額しか認められないよねとか、いろんな争点が出てくるとやっぱり自分でやるのは結構しんどいので、うん、あのやっぱりもう、個人的にはあのホイップさんされたように一回法律相談だけは言っていただいて、うん、まあまあこの程度じゃないですかっていうなんか当たり的なことだから言われて、うんうんうん、ご説明受けて、まあ、その 80% とかまで取れればもういいやって解決してしまうか、うん、まあ、どうしても納得できないんだったらやっぱりお金かかっても弁護士に任せるっていう方が、はい、いいとは思います。あと性格にもよると思うんですよ。
いやそこですよ、はい、そのやりがいみたいなやつないんですか。
いやだからそう、だから
その楽しみとか、
いやそうそう、だからそうモンスターを生み出す可能性があるんですけど
そのほら戦いを求めてるやつじゃないですか。戦いの螺旋に身を委ねてる人、
うん、だからこっからだけでも、あのもうあの人によるって話になるんですけど、
例えばその大学教授で法律を教えてる先生とかはなんか経験にもなるから、うん、締めたこりゃと、うん、自分でやりたいとかいうモチベーションがあったりするような気がするんですけど、それは一般の人にはそういうモチベーションをなんか沸かせるようなことはないんですか。
ごくごく例外的なケースではそういうこともあるかもしれませんが、はい、僕も個人的な意見としては、はい、あのモンスターになってしまう可能性が方があのリスクの方が高いかなと、うん、であのやっぱり被害者意識っていうのもやっぱり結構あの何か事故とかあの紛争に巻き込まれた時ってなんとか解消しないといけないっていうのがあるんですけども、はい、その被害者意識を完全にそのなんていうんですか、原動力として攻撃力に変えてモンスターになるのか、それともその被害者意識を早く早期に捨ててあの解決をして前を向いて生きていくのか、このどちら、極端に言うとなんかそういう選択肢かなってところ で、
なるほど。
でただその攻撃すること、訴訟をすること自体がものすごく楽しくて、うん、あのさっき言ったように自分でこんだけ苦労して相場まで行けたことに対しての満足感が得られるのであれば、まあ、それはそういう人は向いてるかもしれないですけど、
僕ホイップさんは一般の人よりはそういう素質があると思ってます、はい、あの好きそう、
いや俺はね、でもその ADR センターで自分で資料を用意して、はい、第三者にもね、はい、こう齟齬なく伝わるように時系列をまとめてとかやってる時に、はいはい、しんどって結構なりましたね。
そうなんや。
いやなると思います。
これでまあ結局20万ぐらいアップできたから、うん、仕事としてなんか自分の中で消化できましたけど、うわっ、何カジュアルな争いでもこんだけ大変だったら、うん、本人訴訟っていうね、いわば本ちゃんの戦いじゃないですか、うん、もっとねなんかいろいろ大変そうだから、
それでやっぱり争点が少なかったと思いますね、ホイップさんの場合は、うん、まあやっぱりさっきの事故の状況を聞くと、やっぱり事故後の、まあ、亀仙人の対応というか、うん、あの憤りの部分もあると思うんですけど、もっとひどい人はひどいと思うので、あのそれこそそんな大丈夫だろうみたいな、ちょっと休めば大丈夫だろうみたいな、はいはい、あのことを言ってくるとか、あとちょっとその後は全然違うこと言い出すとかね、
そうそうそう、
そういうこともあるんで、で例えばその事故現場では警察じゃもう呼ばないで後でもう解決しましょうよみたいなことで警察呼ばないで終わったら後で全然違うことを言われてしまうとか、あのそういうリスクっていうのはゼロではないので、まあケースバイケースだと思うんですけど、やっぱりホイップさんのケースはギリギリかもしれないですけど、普通の交通事故だと過失割合問題になるし、加害者側もねやっぱりあの家に帰った後家族とかに言われると、そんな認めなくていいんじゃないのみたいな話になるとかあるので、
なるほど、
やっぱり嫌な思いはすると思いますね、紛争解決で。あとね、ガチで慣れてる人とかだと、うん、これ慰めてるって言わないのかな、あの慰謝料取りやすい取りやすい、あの慰謝料ってさっき言ったように通院期間入院期間に応じてなんですけれども、うん、怪我の程度によってちょっとあの金額の算定表が違ったりするんですね、まあ、軽いムチ打ちだったらこの金額だけれども、
はいはいはい、
まあ、骨折とかしてる場合はこの金額でとか変わってたりするのと、うん、あと後遺症って問題があって、
はい、
通院期間だけであればいいんですけれども、うん、結局通院が終わった後治ってなかった時は後遺症になっちゃうんですね、
はいはいはい、
ただ6ヶ月間例えばあの治療しましたと、うん、もうこれ以上治りません、
うん、
ってなったら治療はそこで打ち切りなんですけど、はい、その代わり残った後遺症に対して今度慰謝料がもらえるんですよ。
なるほどなるほど。
で、後遺症って言ってもその目に見えて例えば可動範囲が狭くなるとか、うん、視力が低下するとかだったらまあ分かりやすいですけど、 あのよくある多覚症状がないっていうんですかね、レントゲン取ったとかでは分かんなくて、
はいはいはい、
あの自覚症状のみのむち打ちっていうのも、うん、一応医学的には医学的にはっていうか、まあ認められてるっていうか、まあ存在するとされていて、うん、で当然むち打ちも後遺症になりうるんですね、
うんうん、
じゃあむち打ちがどういう場合に後遺症が認められるかっていうと、やっぱり長期間治療に行ってる場合なんですよ。
なるほど、
うん、だから結構長期間治療行き出すと、あの病院保険会社側が、
はい、
もういやもういいでしょうと、う
ん、なるほど、それはだからさらにリスクが乗るんや、
うん、
後遺症でまた後で取られる可能性が出てくるから、
そうだから自覚症状しかないから判断難しいんですけど、例えば3日しか病院行ってないのに、うん、自覚症状のみで後遺症むち打ちですねってなると、なかなかそれは、まあ、土台認められない、
はい、
ただ6ヶ月以上通院しても治らない状況で、うん、それだったらまあちょっと後遺症というのは確かにあるのかなっていうような判断だけど、治療期間っていうのが一つの判断要素になってくる、
うん、なるほど、
あとはその治療期間だけじゃなくて1週間に何回通ってるかって話になってくるんで、うん、じゃあそこもアドバイスとして、とにかくガンガン病院行けと、毎日のようにと、無視しても病院行けみたいなやり方もあるんですけど、うん、やっぱりね、自覚症状ってやっぱり気持ちの問題もあるので、うん、あんまり被害者意識を植え付けさせて植え付けちゃうと、その人にとっていいことかと言われてもそれはまた違うような気もして、
なるほど、
あのでそれが自分一人でやってるとやっぱりどんどんなんか保険会社もムカつく対応してくるし、なんかいつまでたっても首の痛みが治んねえやとで、まあ大丈夫って言われたら大丈夫かもしれないけど、あのなんか言われてもやっぱちょっと痛いかなみたいな、でちょっと場合によってはそこから精神的にも少しマイナス方向に入ってしまうとかってこともあるので、うん、やっぱりそこはあのお医者さんだけじゃなくて第三者的な弁護士に任せた上で、うん、あの的確な判断というか、まあ、第三者的なこう意見も取り入れた上で対応する、でムカつく対応は弁護士に任せて、うん、直接加害者と対応しないって方がお気持ちが楽だってことは結構あると思うので、なかなかそこはあの本人訴訟は大変じゃないかなと思います。
これそのホイップさんの攻撃力を最大限上げる方法
なんで上げたいんだ
山本さん、俺をモンスターにしようとしてますもう育てようとしてます
いやこれって、まあ、民事訴訟なんですけど、はい、その亀仙人は言うなれば違法行為を行ってるわけでしょ。
まあまあそうですね、
だって自転車でそのスマホ見ながらっていうのはこれは法律違反ですから、うん、この法律違反なしの争いと亀仙人は 10-0 で悪いプラス法律違反までしとると、
うん、
警察にもこの動いてもらうみたいな動きはできないんですか。
だからいや、あのしうるところですよ
一応ですね、はい、その警察の方に、何でしょう、告訴しますかみたいなことを、
うん、
後日言われたんですよね、
はいはいはい、
でまあ、まあ別にな、うん、まあ嫌なおじいちゃんだったけど別にいいわと思って、じゃあしなくていいですというふうには言ったんです。
これでも告訴しよっかなって言ってたら、その慰謝料アップの可能性あったんじゃないですか。
まあ
スーパーコンボゲージが溜まってた可能性あります
よ、ね、まあ
リーサル逃しました
まあ早く示談したいって向こうなるので、
うん、
あの告訴となればですね、
うんうん、
ただまあなかなか、うん、その交通事故で告訴するといっても、例えばまあ先方がプロドライバーだったりするとやっぱりそれは告訴ってなると、
うん、
あのもう少し早く解決したいってなるかもしれないですけど、
だからタクシー運転手とかそういう
ことですか。まあまあそうですね、
あ仕事できなくなるから、
はい、あの今のケースだと多分まあ非は認めてる感じになってるので、まあそんなに関係しないような気もしますけどね。
えでも前科つくわけでしょ。
そうなんだ。
いやあの起訴にならないと思うので、まあ告訴したところで、
ああ
のなるほど、まあ、プレッシャーにはなるんでしょうけど、
うん、
あのだからそこもアドバイスというか相談で聞かれることあるんですけど、まあこれはきっと弁護士によるんでしょうけど、個人僕はまあ方針としてあんまり刑事告訴した方がいいですよとあんまり言わないことの方が多いかなっていう。
その刑事告訴をしてホイップさんがその凱旋活動をするとこの話人は
ともちろん凱旋活動を進めば
それはあのご近所さんにその知らしめるためにね
ビラとか
発表を、ね、そんなことやりだしたら、うん、これはちょっとあの慰謝料を上げた方がいいんじゃないかなって僕思いそうな気がするけどな。
それはあの、
まあ、けどそれ完全にモンスターになってますね
そうだから、ね、
そうですそうです
そうだから
バケモンですよ。
あの、うんうんおすすめしないし、はい、あの別にあのホイップさんのケースでいけばすごく綺麗な解決してるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
確かに、
はい、
そうか。
いやでも意外とじゃあ告訴っていうのそんなにこう何でしょう交渉において別に有利になる材料とかでもないんですね。
まあその
犯罪の代償じゃないかな。
うんまあ、あとはとことん相手方を嫌な気持ちにさせたいっていうんであればっていう感じかなっていう。だってさっきの通りかなりその確率化されてるので慰謝料の額が、だから行き着くところさっきのまあ裁判に行った時の100のうち95を認められているんであれば、別に告訴してもしなくてもあのそこまで行ってるわけじゃないですか。
はい、
だから告訴するっていうのはもう相手方に対してネガティブな気持ちというか嫌な気持ちをさせたいと仕返ししたいってことであれば、まあ、やってでもいいんじゃないって話ですけど。
いやでもやっぱり告訴したら一番初めに6割を出してくることはないんじゃないかな。
そう僕、ね、そこが悩んだんですよ、うん、要は最初保険会社とのやり取りを、うんまあ、3ヶ月4ヶ月続けてた中で、うん、俺が告訴してないからこんなに足元見られて
るのか。保険会社は提示あの結構一律に自賠責とかの基準でまずは出してくるっていうのは。
でもファイティングポーズを取ってるわけでしょ。そのファイティングポーズを取らないからどうせ争わないんでしょで6割出してきてるのに告訴してるってことはもうやりますせと。
まあ、そういうこともあるかもしれませんけど、うん、そこまで必須なものとは思わない
です、ね、そんなになんですね、
はい、いやごめんなさい本当にケースバイケースです。告訴した方がいい場合もあると思います。悪質な事案、例えばひき逃げされてるとかね、そういうことあればまあもちろんなんですけど、まあまあお互い過失で、あまあまあムカつくけど、まあ、ありえなくはないことかなみたいなレベルの時に告訴までするかって言われたら別にしなくていいんじゃないのっていうのがアドバイスになっちゃいますけど、まあもちろんそこはケースバイケースなんでしょうけどっていう。
僕の視点になかったのはあれでしたね。その吉川さんが言ってるようにその争って賠償金とか慰謝料が増えたとしてもその精神的にはそのモヤモヤしたものが残ってるから前を見るまた新たに歩み出す時間にそのタイムラグが出るというかその遅れちゃうと。
そうですよね。でさ、その間のこうなんかストレスというかね、はいはいはい、ありますからね。
これはちょっと僕の個人的な意見なんで医学的には関係ないと思うんですけど、うん、やっぱり本当に痛くなっちゃってるのかなっていうこともあるんじゃないかなって気はします。
痛くないのに
痛くないのに、うん、その後ずっと首が痛くなっちゃってる、はい、モヤモヤを抱えすぎた結果
なるほど、
うんうんうん、っていうのはまあありうるのかなっていうとこ、うん、であとはやっぱりこれも本当に人によるんですけど、はい、戦うときは戦うべきですけど、やっぱり無用な恨みを一人残すっていうのは本当にな
るほど
メリットないので。
なるほど。
いや刑事告訴したいならしてもいいけど、はい、なんかそれだからさっきのお金変わんないよってほとんど、うん、で最終裁判すれば民事裁判すればきちんと想定額もらえるわけだから、
はいはいはい、
逆に告訴が通ったってその額以上のものはもらえないわけだから、
うん、なるほどなるほど。
だから結局告訴するっていうのは相手方をやっぱり懲らしめたいっていう意味で、でも逆に言うと恨まれるかもしれないよって、うん、そういう恨みを残す人があるんですか、うん、でも本当にさっきの通り引き逃げされるとか、もしくはなんかその告訴しないとそもそも犯人が誰かわからないから捜査してもらう必要があるとかね、はいはいはい、そういうやっぱり事例ケースバイケースですけど告訴事例が必要な場合もあるんですけど不可欠ではないかなっていうところだとは思います。
うん、なるほど。これはまとまった放送じゃないですか今回
ちょっと
素晴らしいですね。
補足説明版では一応本人訴訟するなら、はい、こうしたらっていうちょっと手続き的なことはもう少しお話ししようと思いますけど、
これってなんか僕とホイップさんがなんかその模擬試合みたいな感じで民事裁判を起こしてやったりした場合って、うん、最低いくらぐらいかかるんですか。 裁判所も巻き込んで、
あ、いや因子代しかかからないので、別に例えばあのそんな数万しか訴えないんであれば、うん、別に数千円もかからない感じですよね。
うん、そんなことやったらダメですよね。でもね、
まあ、ダメですね。
何を恐ろしいこと考えてるんですか。
ダメです
よ。一回やってみるって、
はい、それはダメです、はい、
いやでもやっぱりもう本当法律の世界、俺は特殊な世界だなって思いました。そのね、なんでしょう、こう言葉の定義一つとっても僕らが日常生活と違う用法だったりするわけじゃないですか。本当、うんね、ローカルルールでできている世界なんだなと思って、うん、あれをね自分でやるの俺ちょっとしんどいなってなっちゃったな。でも、うん、あと吉川先生がおっしゃった自分が事故した場合でも多分他の弁護士に頼むと思うとおっしゃってたのはすごいなんかね参考になりましたね。うん、やっぱそっちの方が確かに客観的なあのやめ時引き時とかも測れるし、
あそう、ね、
自分で戦い続けるっていうことの周りの見えなさ、
うん、そうですね、自分のことを自分でやるデメリットみたいなのがやっぱりあるかなっていう、
うんうん、それは今ね吉川先生おっしゃっててハッとした部分ですね、うん、なんか本当に憎しみの連鎖に飲み込まれてしまうというかね、他の人生がおろそかになってしまったらやっぱ意味ないですからね。
というわけで、
はい、
今回ホイップさんに遊びに来ていただきましたが、
はい、
吉川さんにはですね僕とホイップさんがやってるストロークラジオの方にも来ていただくことになってます、
はいはい、もう思いがね山本さんちょいちょい本編で出ちゃってました、ね、撮影の波動だとかリーサルゲージがどうのこうのとか、
はい、そうなんですよ、はいはい、僕とホイップさんがストロークラジオっていうあのポッドキャストやってるんです、
はい、これストリートファイター6ですね。
そうです。
なんかストロークっていうとなんか どうしてもなんかあのストロングゼロみたいななんかのこう
なんかお酒のこと
を そっちをなんか想起しちゃうんです。あれストロークって言う一般に言うんですか。
そうですね、ストロークとかスト6っていう言い方をしますね。あ、今回我々のラジオではストロークで統一しましょうってやってますけど、
わかりました。
ポッドキャストのアプリで聞けるのでこちらの方もお聞きいただければと思います。吉川さんも遊びに行きますから、
はい、
弁護士放送リスナーの皆様ぜひお聞きくださいませ。
お願いします。
ホイップさん本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。